今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉、それは詩編の27編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の27編です。まずいつものように御言葉をお読みします。27編、ダビデによる。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌う歌い、主に褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。私は憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。主、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私の仇の意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。皆さんは何かを待ち続けるということは得意でしょうか？私自身はあまり得意ではありません。例えばどうでしょう、店に買い物に行って精算をするとき、皆さんならどうします？できるだけ短い列のところを見つけて、その中でもできるだけ前の人のカゴの品数が少ないところを探そうとしません？私だけですか？またどうでしょう、車で移動している最中に渋滞に遭うとき、皆さんならどうするでしょう？できるだけナビを調べて混んでいない道を必死に探すかもしれません。急いでいるときに渋滞に遭おうもんなら心が騒いで不満や文句を口にしてしまうかもしれません。パソコンやスマホで調べ物をしているときに全然画面がうんともすんとも言わなければ、誰かと待ち合わせをしているときに電車やバスが遅れていれば、果たして私たちは忍耐を持って待ち続けることができるでしょうか？ある人にとって今挙げたものは何の問題もない、そう言われるかもしれません。でも私たちの生活の中にあふれている待つということは、そんな些細なものだけでもないわけです。例えば病院で受けた何らかの検査のその結果を待つことであったり、将来に関わる大きな試験の結果を待つことであったり、仕事で上司からの報告を待つことであったり、また何よりも私たちは試練や苦しみを経験する中にあって、助けを祈り求め、その祈りに対する主の答えを待つこともあります。自分には先が見えない中にあって、理解できない中にあって、主に自分の身を委ねて信頼するわけです。信頼して待つわけです。では皆さん、少し考えてみてください。果たして私たちはいろいろなことが日々の生活の中に起こる中にあって主を 待ち望む者として今を歩んでいるでしょうか。それとも主に信頼して全てを委ねることよりもいつも疑いや不安を覚えてしまったり、自分の考えや思いというものを優先されるものでしょうか。今日私たちがこの詩編の27編を通して考えていくこと、それはタイトルにもあるように主を待ち望むということです。残念ながら著者ダビデがこの詩編を記したとき、どのような状況に彼が置かれていたのかは分かってはいません。もしかしたらこれはダビデがサウル王に追われていたときに記したものかもしれませんし、息子アブシャロムに攻め立てられているときに記したものかもしれません。言えることというのは、このダビデがこの詩編を記したとき、彼はひどい困難の中に置かれていたということです。でもその中にあって彼は変わらず主を待ち望む者として歩んでいました。皆さん、ちょっとこの詩編の内容を見ていく前に最後の言葉をもう一度見てください。14節のところにダビデはこんな言葉を持って締めくくっていました。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。ってダビデは苦難に置かれる中にあって変わらずに神様に確信を置き続けるものでした。先が見えないような状況にあって心がくじけ、恐れや不安で揺らいでも仕方のないような、そんな中にあって彼は主を待ち望むものとして歩み続けていたわけです。そしてそんなダビデが今を生きる私たち一人一人に対しても言うわけです。心を強くして主を待ち望みなさいって。それを聞いてある人は思うかもしれません。そんなことがどうして可能なんだろうかって。今の自分の状況の中にあって揺るがされることもなくて、希望を失うことなく熱心に主を待ち望み続けるって、果たしてそんなことは自分にはできるんだろうかって。もしそんなふうに考えている方がいるのであれば、今日の御言葉によく耳を傾けてください。これから順に一節から見ていくわけですけれども、ダビデはどうして自分が主を待ち望む者として揺るがされることがなかったのか、そのことを教えてくれています。特に主を待ち望むために必要な4つの態度を彼はここで示してくれているわけです。主を待ち望み続けるために必要な4つの態度です。ですからその態度を学ぶことを通して、私たち自身も主を待ち望む者としてますます成長することができるように、その励ましと助けになることを心から祈っています。では早速ですけれども、主を待ち望むために必要な一つ目の態度が1節から3節のところに記されていました。一つ目の態度は主の姿を思い起こし続けることです。一つ目の態度は主の姿を思い起こし続けることです。1節から3節にこのように記されていました。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかった時、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。って苦難の中に置かれていたダビデがまずしたこと、それは主がどのようなお方かに心を留めることでした。自分自身の信頼する主がどんな存在なのかを覚え、その主の姿に彼は確信を見出していたわけです。特にここで彼は3つの主の姿を取り上げていました。3つの姿です。まず1つ目の姿は、主が私にとっての光なんだということでした。主は私の光だって。この光という言葉ですけれども、これにはいろいろな意味があります。例えばこれは暗闇とは一切関わりを持たない主の完全な清さであったり、義であったり、また栄光にあふれているその姿を表すこともあります。また主が人々の歩むべきその真理の道を照らしてくれる存在であることを表していたりもします。またそれだけじゃなくて、これは主が喜びや祝福、 恵みの源であるということをも意味していたりもします。以前見た詩編の4編でもこんなふうに用いられていました。詩編の4編の6節から7節を見ると、多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか、主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。皆さん覚えてるか分かりませんけど、思い返せばこの詩編の4編を記した時もダビデはひどい苦しみに置かれ、ひどい苦しみを味わってました。彼は特に自分の息子アブシャロムに命を狙われて悲しみや失意のどん底にいたわけです。ダビデについてきていた周りの者たちも彼と一緒に思い悩んでました。この状況の中にあって本当にこれから良いことなんてあるんだろうかって、この苦しみから私たちを誰かが助け出してくれるんだろうかって、そのように思い悩んでたわけです。しかしダビデはそんな者たちに向かって言いました。主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてくださいって。その結果どうなったかって、彼の心には主が喜びをもたらされていたわけです。このダビデの姿は詩編の27編でも同じでした。彼は同じように苦しみを味わう中にあって、他の誰でもない主の姿に目を向けて、主は私の光なんだとそう身を委ねていたわけです。言い換えれば、彼は主が自分自身にとっての喜びや恵み、その唯一の源であること、この方こそが自分に憐れみを示してくださり、暗闇の中で進むべきその道を照らしてくれる光なんだと覚えていたということです。彼は良い時も悪い時もどこに自分に必要な喜びや恵みや導きがあるのかということを忘れていませんでした。だからこそ彼はその源である主の姿を思い起こし続けるわけです。二つ目の姿として挙げられていたもの、それは主が私にとっての救いだということでした。主は私の救いなんだって。この救いという言葉ですけれども、これには誰かを救出することであったり、誰かを助け出すこと、そういった意味があります。そして特に旧約聖書の中では、困難や試練に遭っている者たちが肉体的にそこから助け出されるということを表していたりしました。まさにそれこそこの場面でダビデが必要としていたものでもあったわけです。ダビデはこの時敵にその身を追われて命が狙われていました。この先何が起こるのか自分には分かってはいませんでした。もしかしたら次の瞬間に敵に攻撃されて死ぬかもしれない、そんな恐怖や暗闇というものが彼の前には広がっていたわけです。しかしその中にあって彼は主に目を向けました。そして主が自分をその状況から助け出してくれる救いであると、そんな存在であると信頼しました。置かれている状況に対して主だけが自分に勝利を与えてくれるお方だと、そう分かっていたわけです。だからこそ彼は自分の周りの人間や自分自身のうちにも他の何にも目を向けようとはしませんでした。彼はどこに自分に必要な助けがあるのかを忘れなかったからこそ、自分の主に心を留め、その主の姿を思い起こし続けていたわけです。そして3つ目の姿として挙げられていたもの、3つ目の姿は主が私にとっての命の砦だということでした。主は私の命の砦なんだって。この砦という言葉には、力であったり要塞であったり、また堅固な砦といったような、そういった意味が含まれています。力や要塞や堅固な砦って、つまりダビデにとって主というのは最も安全に身を寄せることができる、そんな揺らぐことのない砦だったということです。どんなに強大な敵の攻撃を受けることがあろうとも、自分の主は決して壊れることなく崩されることのない、そんな岩を避けどころなんだとダビデは信頼していました。彼はどこに自分に必要な守りがあるのかを忘れなかったからこそ、 その主の姿を思い起こし続けていたわけです。こうしてダビデは主の3つの姿、主が自分にとっての光であり、救いであり、命の砦であるということを心に留め続けていました。この主が自分と共にいてくれれば、どんな時も絶対に大丈夫だと確信して身を委ねていたわけです。では皆さん、ちょっと考えてみてください。一体ダビデはこの確信というものをどこから得ていたんでしょう。なぜ彼は自分の主が光であり、救いであり、命の砦なんだということを疑うことがなかったんでしょう。それは彼自身の過去の経験からそのことを知っていたからでした。ですから2節のところを見ると、2節にこう記されています。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れたって。ダビデはこれまでも数々の敵に襲われることがありました。悪を行い彼を傷つけるような者たちによってその命を狙われることもありました。人間的に考えれば肉体的にも精神的にも疲れ切って希望を失っても仕方のないような場面を何度も何度も彼は直面していたわけです。しかしどんな敵が迫ろうとも、どんな悪が行われようとも、ダビデは滅ぼされることはありませんでした。神様が彼を守っていたからこそ暗闇の中で路頭に迷うこともなければ、逆に彼の敵はつまずいて倒れていったわけです。ダビデはそんな自分自身の過去を振り返って主への確信というものを一層深めていました。確かにって、確かに私の主は希望を失って暗闇に襲われている、そんな時も心に喜びを与えてくださったって、確かに主は自分にどうすることもできなかったそんな敵から守ってくださり、困難から助け出してくださったって、私の主は確かにいつも変わることがないそんな誠実な助け主なんだって、そうやって主の姿を覚えたダビデの心はどうなったと思います？彼はこういうふうに繰り返し繰り返し一節から三節の中で訴えるわけです。一節と三節特にこう書いてました。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じないって。誰を私は恐れようって、誰を私は怖がろうって、私の心は恐れないって、私は動じないって。これがダビデの持っていた揺るがぬ確信でした。主が光であり、救いであり、砦であるということ、そんな主の姿を思い起こしていたからこそ、彼はたとえ困難な状況にあろうとも希望を見出すことができていたわけです。彼自身のうちに何かしらの知恵や力があったのではありません。ただ主の力により頼んでいたからこそ、彼の心は揺るがされることはありませんでした。苦しみの中で彼を支え、彼を力強めたのは変わらない主の誠実な姿だったわけです。思い返してみれば、パウロも同じような言葉を述べてましたよね。ローマの8の31のところに、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうって。こうして主の姿を覚えるということ、どんなお方が共にいてくださるのかということを覚えるということ、これはかつての信仰者たちにとって苦難の中で希望や喜びを見出すために欠かすことのできない大切な秘訣でした。だとすれば、私たちはどうでしょう。私たちも時に次の瞬間何が起こるのかわからないようなこと、先が見えない不安な状況に陥ることもあったりします。自分の目の前で起こっているにもかかわらず、自分には何もすることができずに、どんどんどんどん状況だけが悪くなっていくような、そんな場面に出くわすこともあるかもしれません。ではそんな場面に直面したら、皆さん、私たちならどうするでしょう。多くの方はもちろん神様に信頼しますって、そう言われるかもしれません。 それは素晴らしいことです。でも同時にそうやって私たちが信頼しようとする中にあって、ある誘惑に直面することもあったりしません？どんな誘惑かって、それは神様に対して間違った考えを抱くという誘惑です。苦しみを覚えて傷つくときに、私たちはみんな熱心に祈ろうとするわけです。神様に助けを求めて、神様どうかこの問題を取り除いてくださいって、どうかこの状況を改善してくださいと、そう願うわけです。でもその祈りに対する答えをすぐ手にすることができなかったら、自分の望むその時に問題が解決せずに、神様の時を待たないといけなければ、私たちは神様に対して誤った思いを抱くかもしれません。自分がこんなにも苦しんで熱心に祈ってるのに、状況は一向に変わらないって、まだ助けを与えてもらえないって、神様は自分のことなんて本当に心に留めてくださっているんだろうかって、いや、そもそも神様は助けなんて与えることができるんだろうかって、このまま信頼し続けていて本当に大丈夫なんだろうかって、やっぱり他の何かにも助けを解決を求めることが必要なんじゃないかって、そんな思いが私たちの心の内に生じてくればどうなります？私たちは主を待ち続けることに難しさを覚えるようになるわけです。そして代わりに神様に対して怒りや不満であったり、また悲しみを覚えたり、自分の力や知恵によってどうにか自分の思い通りにしようとすることがあるかもしれません。だからこそ皆さん、私たちが繰り返し繰り返し覚え続けなければいけないこと、それは神様は良い時も悪い時も私たちの思いや状況によって変わることがないお方だということです。考えてみてください。私たちが神様を見上げる時に、その神様の姿はいつも御言葉に記されているそんな神様の姿でしょうか、それとも自分が置かれている状況や自分の感じていることによって変わってしまうものでしょうか。ダビデがまずしたこと、それは主の姿を正しく思い起こし続けることでした。何度も言いますけれども、苦しみの中にいた彼にはこの先に何が起こるのかということは分かっていませんでした。敵の脅威が迫る中にあって、彼自身は無力で何もできなかったわけです。自分の状況に対する答えを神様が与えてくださっていたわけでもありません。でもそんな不安に襲われても仕方のないようなその中にあって、彼は神様にはどんな状況にあっても助けを与えることができるんだと信じました。自分には手に負えなくても、でも神様にはどんな問題も難しいものはないんだと、そう信頼しました。そしてその主への信頼が彼の心に、誰を私は恐れようって、そんな大胆さを生み出していたわけです。皆さん、感謝のことに私たちも同じように覚えることができます。確かにいろんな問題が私たちの生活の中には起こって、理解できないことも手に負えないこともあります。でも私たちは御言葉を通して、主が喜びや恵みの源であるその光であり、主がどんな時も必要な助けや守りを与えてくださる、そんな救いや命の砦であるということを知って、この方に信頼し続けることができるわけです。私たちにはどうしようもありません。でもどんな問題もこの神様の手に負えないものはありません。たとえ私たちに理解できなかったとしても、この方は全てのことをご存知です。そしてそれら全てのことを支配しているわけです。こんな偉大なお方が私たちと共におられるのであれば、皆さん、私たちもダビデやパウロと同じような言葉を言えないでしょうか。誰を私は恐れようって、主の姿を思い起こし続けること、これが主を待ち望むために必要な一つ目の態度でした。続けて、主を待ち望むために必要な二つ目の態度が、4節から6節に記されています。二つ目の態度は、主の姿に喜びを見出し続けることです。二つ目の態度は、主の姿に喜びを見出し続けることです。4から6節のところに、このように書かれていました。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。 私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふけるそのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い主に褒め歌を歌おうって。苦難の中で主の姿を1節から3節のところで覚えたダビデでしたけれども、次に彼がしたことというのは、その主の姿をただ熱心に求めることでした。彼は自分の身にどんな困難が降りかかることがあろうとも、どんな難しい状況に置かれることがあろうとも、主のうちに喜びを見出すことを他の何よりも求めていたわけです。このように4節は続いていました。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことをって。ここで出てきていた主の家というのは幕屋であったり聖所のこと、言い換えれば主の臨在を表す場所のことを指していました。主の臨在、主がおられる場所のことを指していたわけです。つまりダビデがここで言わんとしたことっていうのは、彼は自分自身の生涯においてどんな時も主といつも共にいるということを願っていたということです。彼は主を心から愛していたからこそ、その主がおられる場所に自分も常にいることを望んでいました。でも同時にダビデはその場所に単にいることを望んでいたわけではありませんでした。ある目的を彼は持ってたわけです。あることを願ってました。じゃあその目的って一体何なのかって、それが4節の続きのところに記されてました。4節の続きに、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふけるそのためにって、ここで出てきている主の麗しさというものがありますけど、この主の麗しさって一体何のことを意味してるんでしょう。これは主のご性質そのもののことです。主のご性質そのもののことです。主のすべてのご性質のこと、主の力であったり知恵であったり誠実さであったり愛であったり清さであったり義であったり完全さであったり、そういったものを表していました。ダビデはそんな主の麗しい姿を仰ぎ見て、そして思いにふけろうとしたわけです。思いにふけるって何なのかって、思いにふけるというのは何かを調べるとか何かを探し求めるとか思いを巡らせるといった、そんな意味がこれには含まれています。思いにふけるというのは何かに心を思いを巡らせるということです。つまりダビデは単に神様の姿を覚え続けただけではなく、その姿に思いを巡らせて、その素晴らしさを自分のものとして味わおうとしていたということです。言い換えれば、彼は単に知識として主を知っていただけではなく、その主の麗しさに心を留めて、そこに自分の喜びや満足というものを見出そうとしていました。そして皆さん、これ私たちにとっても主を待ち続けるために大切なことになります。もちろん私たちにとって主がどんなお方かということを覚えることは重要です。主がどんなに素晴らしいお方なのかということを御言葉から知識として知ることも必要です。でも同時にそれを自分の心の内で思い巡らして、その真理を自分の喜びとすることも欠かせないわけです。具体的にじゃあ皆さんどうやってこれをするのかって、この週1週間の中でどこかでそれぞれこれをやってみてください。日々の生活の中に溢れている神様の恵みであったり憐れみであったり、神様の変わらない約束、神様の変わらない誠実さ、そういったものを目にする時にそれを書き出すわけです。そしてそのことを覚えるときに、今も生きておられる神様がどんなふうにそれぞれ悩みに働かれているのかということをよく覚えて、そしてその神様に感謝すること、賛美を捧げること、そうやって私たちは主の素晴らしさを覚えて、主の麗しさを覚えて、そ そしてそこに喜びを見出そうとするわけです。主の麗しさを仰ぎ見て、そこに己の喜びや満足というものを見出し続けようとするわけです。ダビデはそのことを何よりも主に対して望んでいました。主と共にいるということ、それが他の何よりも彼が願っていたことでした。で、皆さんパッと読めばそうなんですかと思うかもしれませんけど、でも考えてみてください。ダビデはこの時苦難の中に置かれていたわけですよね。彼の身には命の危険が迫っていて、いろいろな敵の攻撃によって傷ついていました。彼の体も心も疲れ切っていたことでしょう。これがもし息子アブシャロムに追われている時であれば、彼は王座であったり、自分の持っていた快適な生活であったり、富というものでさえ失っていたわけです。じゃあ皆さん、もし皆さん、私たちが彼の立場だったとしたら、私たちは何を一番に求めようとするでしょう。思いません？彼は容易に他のものを望むことができました。身の安全であったり、快適さであったり、富であったり、あらゆるものを求めることはできたわけです。そして確かにダビデはこの後私たちが見ていけば、神様に対して敵からの助けというものを祈ってはいました。でも彼の心というのは、どんな時もまず主と共にいるということを願っていたわけです。良い時も悪い時も、どんな状況にあろうとも、彼はただ主だけを求めていました。すごいと思いません？私たちできます？一体なぜ彼はこのようにしてただ主だけを求め続けていたんでしょう。その答えが5節から記されてました。5節6節のところも一度よく見るとこう書いてます。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おうって。ダビデはなぜ主を求め続けていたのか。なんでかって、それは主が悩みの日に自分を敵からかくまってくださり、敵の攻撃の手から届かないところに自分をあげてくださると、そう確信していたからでした。ここに私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられるというふうに6節のところに書いてますけれども、この表現というのは主がダビデに対して勝利をもたらされるということを表す表現でした。敵に対する勝利をダビデにもたらすんだということ、そのことを表す表現だったわけです。ですから自分の主がどんな状況にあろうとも必要な助けであったり、困難に対する勝利を必ず与えてくださるんだという、その揺るがない信仰がダビデの心に喜びをもたらしていただけでなく、その主を熱心に求め続けようとするその思いをも生み出していたわけです。そしてそんな素晴らしい主に対して、彼は喜びの生贄を捧げて賛美して褒めたたえようとしていました。ダビデは自分の主がどんな存在かということを思い返し続けていただけじゃなくて、その真理を心に思い巡らして、そこに喜びを見出そうとしていました。主がどれほど偉大で麗しいお方なのかということを分かっていたからこそ、彼はただその方を何よりも求めようとしたわけです。皆さん覚えておかないといけないこと、それは主が彼の苦しみに対して助けや解決策を与えられたから、ダビデはこのように振る舞ったわけではなかったということです。この言葉を発した時の彼はまだ問題というものを、困難というものを抱えていました。しかしそれでも主が必ず助けを与えてくださるんだという、その約束が彼の心を主に向けて、ただ主のうちに喜びを見出すという態度を生み出していたわけです。私たちはどうでしょう。日々の生活の中で私たちもそれぞれにいろいろなことを望みながら歩んでいることかと思います。仕事で成功することであったり、健康であったり、安心であったり、 財産であったり快適さであったり、人とうまくやっていくことであったり、あげればきりはありませんけれども、そしてそれら自体が悪いわけでもありませんけれども、でも皆さんよく考えてみてください。果たして私たちは何に一番の喜びや楽しみを見出そうとしているでしょうか。何を一番に求めようとしているでしょうか。ダビデは主こそが最高の喜びをもたらしてくれる存在であると、そう自分のこととして分かっていたからこそ、この方といつも共にいることを求め続けていました。皆さん、私たちも同じように主に信頼して歩むことができます。偉大な力ある主がご自分の者たちに必ず悩みの日に助けを与え、勝利を与えることができるんだと、そう信頼することができるわけです。こんな素晴らしい主が共にいてくださるのであれば、私たちもダビデと同じように願いません？私は一つのことを願ったって、命の日の限り主の家に住むことをって、主の姿に喜びを見出し続けること、これが主を待ち望むために必要な二つ目の態度でした。三つ目に、主を待ち望むために必要な態度が7節から12節のところに記されています。三つ目の態度は、主の教えに従い続けることです。三つ目の態度は、主の教えに従い続けることです。ダビデはまず7節から10節のところでこのように述べてました。ちょっと皆さんよく言葉を見てください。7節から、聞いてください主よ、私の呼ぶこの声を、私は憐れみ、私に答えてください。あなたに変わった私の心は申します。私の顔を主体求めよと、主よ、あなたの御顔を私は主体求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださるって。この部分を読んで、皆さん率直にどんな感じを受けました？これまで見てきたダビデの姿とは大きく違うと思いません？ここで繰り返し用いられていた主の御顔を主体求めるという表現自体は、主の憐れみや恵みであったり、道からや臨在というものを求めるときに使われる表現の一つでした。主の御顔を主体求めるというのは、憐れみや恵み、主の道からや臨在というものを求めるときに使われるような表現でした。ですから苦難の中に置かれていたダビデは、今までと確かに変わらずに主を見上げて、主の憐れみによる助けを求めてはいたわけです。でも彼の様子はこれまでとは異なってました。私を見放さないでくださいって、見捨てないでくださいって、こんな言葉を私たち耳にすれば、まるでダビデがこれまで持っていたその確信すべてを失ってしまったかのように、希望というものを失ってしまったかのように感じません？ダビデは最初、私たち見てきたように、確かに主は私の光なんだって、私の救いなんだって、私の命の砦なんだと、そう信頼して、私は誰を恐れようかって、そう確信を置いて歩んでいました。でもここを見れば、ここではまるで彼が弱り切ってしまって、涙を流しながら主の前に懇願しているような、そんな姿を見ることができるわけです。一体彼のうちに何があったんでしょう。少なくとも考えられること、それは置かれていた状況があまりにも苦しいものだったからこそ、彼の信仰が弱っていたのかもしれません。期待をして祈りを捧げていたけれども、でもその祈りに対する主の答えがいつまでもなかったのかもしれません。彼自身が自分自身の罪深さということを知っていたからこそ、不安になっていたのかもしれません。自分は主の麗しさを仰ぎ見て、主の助けを求めたいんだって、でも自分のことを考えれば、自分は殺人や姦淫の罪を犯した、そんな罪人だって、神様はこんな自分の祈りにも応えてくださるんだろうかって、もしかしたらこんな自分を 見捨ててしまうのではないだろうかって、それがどんな理由であろうと彼の心には不安というものが生じていました。だからこそ彼は主に熱心に祈り求めるわけです。7節のところで、聞いてください、主よ私の呼ぶ声を、私を憐れみ、私に答えてくださいって。ダビデは本来であれば自分には神様から何も値しない存在であることを分かってました。主の憐れみや恵みというものが自分にはただ必要なんだと、そう訴えていたわけです。ダビデの心には不安が生み出されていました。でもこのダビデの姿を私たちが目の当たりにするときに、これこそ私たちの姿だと皆さんも思いません？私たちも主に確信を置いて歩もうとしたその次の瞬間に、いろいろな周りの状況であったり問題によって不安や恐れを抱いてしまうことがあったりします。朝起きて主を見上げ喜びに満ち溢れていたとしても、昼間いろんなことを経験し、職場や家庭で難しさを覚え、夜には疲れ切って不満を覚え、恐れを覚え、次の日に対する心配事で頭を悩ましているかもしれません。主が祈りに応えてくださらないことによって、まるで主が自分から遠く離れて見捨てられたかのように感じることもあるかもしれません。詳しいことは分かりません。でもダビデも同じような思いを抱いて揺らいでいました。しかしそんな状況の中にあっても、彼は主に対する信頼を完全に失うことはなかったわけです。主に対する確信は変わらず彼のうちに存在してました。だからこそ私たちが8節以降を見るときに、彼のこんな言葉を見ることができます。8節の最後のところからこう書いてました。主よあなたの御顔を私は慕い求めますって。9節、どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください、見捨てないでください、私の救いの神って。ダビデの心を騒がせて彼の心を曇らせるようなものは、周りにも自分自身の心の内にも数多くありました。そういった思いに心が奪われて恐れや悲しみに暮れてしまうことも容易にあり得たでしょう。でも彼がしたことというのは、その中にあって主の憐れみを祈り求めることでした。主がこれまで自分の助け主としていてくださったことを、これ主がこれまで自分の救いの神としてどんな時も共にいてくださったことを覚えて、その姿に心を留め続けていたわけです。またそれに加えて10節でもこのように言ってました。10節見ると、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださるって。で、実際にダビデの両親がダビデのことを見捨てたという描写に関して、聖書の中で私たちは見て取ることができません。むしろその逆に、彼の両親がダビデがサウルに追われているときに彼と一緒にいた様子は、第一サムエル記の22章に見て取ることができます。第一サムエルの22の1を記しておきましたけれども、そこにはこう書いてました。ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきたって。もっと詳細を見たい方はぜひ時間があるときにこの22章を読んでみてください。両親がそこに記されてました。ではダビデはこの10節のところで、じゃあ何を言わんとしたんでしょうか。自分の父や母が見捨てるときは主が取り上げてくださるというのは一体どういうことを彼は言わんとしたんでしょうか。簡潔に言えばこういうことです。この地上にあって最も親密で固く結びついている、そんな親子の関係が断たれることがあったとしても、主はご自分のものを絶対に捨てることはしないということです。この地上にあって最も親密で固く結びついている、その親子の関係がたとえ断たれることがあったとしても、主はご自分の子供たちを絶対に見捨てることはしないということです。親がこう大きな愛で愛している、それ以上にご自身の子供たちに対する神様の愛は大きいということです。 ダビデはそのことをよく分かってました。彼は周りのすべてのものが、たとえ友が自分のことを裏切って、父や母でさえ自分を捨てることがあったとしても、神様はいつも共にいてくださると、そう確信を置いていたわけです。この私を取り上げてくださるという十節の最後の言葉というのは、世話をしてくれるとか必要を満たしてくれるという、そういった意味が含まれています。世話をしてくれるとか必要を満たしてくれるという意味です。まるで捨てられた孤児が愛にあふれた、そんな里親の手によって引き取られて育てられるかのように、主はいろいろなものによって傷ついて無力にも捨てられたようなものに対して愛を示してくださるというわけです。ダビデはそんな主の姿に思いを止めていました。だからこそ彼の心は希望を失うことがなかったわけです。皆さん、私たちも同じです。ある時、いろいろな苦痛の中で、周りの人が理解してくれずに、自分から離れてしまって、自分が孤独を感じることがあるかもしれません。自分の手にどうすることもできない問題で、自分の無力さを覚えてしまうこともあるかもしれません。でもそんな時に私たちは覚えることができます。何を買って、私たちの主が決して私たちを離れずに私たちを捨てることはないという、この真理です。どんな状況にあろうとも、主が私たちを取り上げてくださるんだということ、この方を信頼して、この約束に確信を置いて、そこに平安を見出すことです。ダビデはこうして主の約束に信頼して、たとえ困難な状況にあったとしても変わらずに主に確信を置いていました。でもここで皆さんに同時に注目してほしいのは、彼の持っていた確信というのは確信で終わることはなかったということです。そうじゃなくて、彼の確信は彼のうちに主の教えに対する従順さというものを生み出していました。だから11節12節にこう続いています。そのような確信を持った中にあって、11節、主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。主に信頼していたダビデは、ここで主の道を自分に教えてくださいと、そう願ってました。主への揺るがない信頼というものは、ダビデのうちに従順さというものを、もっと言えば彼のうちに主により頼んで生きていかなければいけないんだという、その謙遜さというものを生み出していたというわけです。これは皆さん非常に大切なポイントでした。もしある人物が本当に神様に確信を置いてより頼んでいるのだとすれば、自分には神様の助けがなければ絶対に正しい道を歩めないと、そう分かっているのであれば、そのものは神様の導きや悟しを御言葉のうちに熱心に求めようとするわけです。もしかしたら困難の中で私たちが陥ってしまう一つの危険はこの点かもしれません。状況に心が奪われてしまって、自分が中心になってしまうことがあるわけです。私はこのようにしたい、私はこれが正しいと思うって、この状況は私には気に食わないって、神様はどうして私をこんな苦しみに合わせられるんだろうって、私たちが困難な状況に置かれるときに、果たして私たちはダビデのように祈って祈ろうとするでしょうか。神様って、あなたの道を私に教えてくださいって、私にはどう歩むか分かりません、だから私にあなたの道を教えてくださいって、私の思いではなくてあなたの御心がなされますようにって、それとも自分の考えがいつも最善であって神様がそれを叶えてくれることを求めるでしょうか。私たち自身が考える問題への解決策であったり、快適さであったり、安心であったり、そういったものを手にするために自分のしてほしいことを神様に願うでしょうか。もちろん神様に自分自身の願いや思いを打ち明けることは間違ってはいません。でも、もし私たちの思いや考えが神様の思いや考えよりも大きくなっているのだとすれば、私たちの願いが神様の御心よりも優先されているのだとすれば、その祈りの姿勢というものは間違っているわけです。 私たちは自分の望むようにではなく、神様が望まれるように生きていくものと変えられました。そして神様だけが私たちを揺るがない安定した平らな道へと導くことができると私たちは知っているわけです。だとすれば、私たちに必要なのは主の導きであり、主の御言葉です。ダビデのように主の約束に確信を置いて、御言葉を通して与えられるその導きに忠実に従いながら歩み続けていくことです。主の教えに従い続けること、これが主を待ち望むために必要な3つ目の態度でした。そして最後、主を待ち望むために必要な4つ目の態度が13節14節に記されていました。4つ目の態度は、主の姿を自分自身に語り続けることです。4つ目の態度は、主の姿を自分自身に語り続けることです。ダビデは最後にこのように13節14節でまとめていました。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主をって。皆さん、私たちはこの詩編を通して、ダビデが主を見上げて確信に満ち溢れていたその様子から、心が騒いで不安を覚えていたその様子まで見ました。あのダビデも私たちと同じように、いろいろな問題によって思いや気持ちというものが揺らいでしまうことがあったわけです。でも最後には彼の心は主にあって確かな確信を抱いていました。彼は言ってました。13節で、ああ私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったならって。これは彼が主の慈しみを見ることに対して疑いを抱いていたのでも、それを信じられなかったのでもありません。彼はここで単に口にするわけです。もしって、もし自分が主の慈しみを見ると信じることができなかったとしたら、その時は想像もしたくないけど最悪の状態になってただろうって。その通りですよね。もし皆さん、彼がこの詩編に自分が描いていた、自分で描いていたその主の姿を信じることができなかったとしたら、彼はどうなってたでしょう。間違いなく彼は主以外の何かに助けを見出そうともがき苦しんで、困難の中で失望を覚えていたでしょう。平らな主の小道に平安を見出すことがなんてなくて、絶え間のない危険や敵の攻撃によって恐れや不安でいっぱいになっていたでしょう。信じることができなかったなら、ダビデはそうなってたでしょう。でもダビデはそうではありませんでした。彼は主を疑うのではなく、必ずこの地上で主の憐れみや恵み、慈しみを味わうのだと、そう固く信じていたわけです。主の変わらないご性質と誠実な約束にいつも確信を置いていました。だからこそ、彼はどんな状況にあっても喜びに満ちた歩みをすることができました。そしてその確信を持っていたダビデだからこそ、彼は自分自身に言い聞かせるわけです。14節で、待ち望めって。待ち望め主をって、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主をって。彼は自分の心に語ってました。諦めずに主を待ち望みなさいって。主はこれまでもこれからも自分の御心にかなったことを成し遂げられますって。自分には今理解できなかったとしても、でも主はご自分を愛する者にとって益となることを必ず成し遂げられますって。だから不安になるって疑うんじゃないんだって、揺らぐことなく主に信頼しなさいって。ダビデはこうして真理を持って自分の心が主に立ち続けることができるように励まし続けていたわけです。自分の心に真理を語り続けていました。これは私たちにとっても必要なことになります。私たちの心もいろいろなもので騒いでしまうことがあったりします。疑いや不安を抱かせるような問題や困難は周りにたくさん溢れています。私たち自身の内を見ても、そこには罪が存在していて、その罪が神様以外のものに目を向けるようにとそう仕向けることもあります。主を待ち望むことよりも、 自分の願いや望みというものを優先するようにといったそんな誘惑もあるわけです。だからこそ私たち自身も自分自身に語り続けることが大切です。主がどんなに偉大なお方かを思い出せって、恐れや不安というものはやってくるんだって、自分には理解できないこともあるんだって、主を疑うようにというそんな誘惑も生じてくるんだって、でもそんな時こそ心を強くしようって、主のご性質と主の姿を、主の約束を思い出そうって、自分の気持ちや思いではなくて御言葉に従おうって、主だけが自分の希望であって、主が共にいてくだされば誰も恐れる必要はないんだって、どんな時も絶えず主を待ち望み続けようって、こうして自分自身に御言葉で示されているその真理を語り続けることです。こうして信仰者はどんな恐れや不安に対しても立ち向かうことができます。でも皆さん、ダビデは一つも自分のうちに力を見出そうとはしてませんでした。彼は常に神様に目を向けようとしてました。私たちのうちにその力や知恵があるから、私たちはどんな問題に立ち向かうことができるのでもないわけです。ただ力ある主が私たち共にいてくださるからこそ、私たちはそのような状況になっても喜びを見出すことができます。思い返してみれば、ヨシュアに対して主もこのように言われていました。主はこのように同じようなことを述べてたわけです。ヨシュアの1の9に、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである、って覚えてなさいって、私があなたと共にいるんだって、そのことをヨシュアたちも覚え続けることが必要でした。ダビデも覚え続ける必要がありました。私たちも自分自身語り続ける必要があるわけです。主が私たちともにいてくださるからこそ、私たちは主をいつも待ち望み続けることができます。ですから、もしまだこの中に神様と個人的な関係を持っていない方がおられるのであれば、この神様を知らない方がおられるのであれば、今日私たちが見てきたこの詩篇に記されていることはあなたのものでは今はありません。今あなたが自分の力でいろいろな困難に立ち向かって、その中で恐れや不安というものに対して絶えず襲われているかもしれません。でもそんな生き方をし続ける必要はないわけです。あなたもこの神様と個人的な関係を持つことができます。どのようにしてかって、それは唯一イエス・キリストを通してです。ただ神の御子イエス・キリストを通して、この救い主の十字架との死と復活だけがあなたのその罪を洗い流して、罪によって壊された神様との関係を修復することができるわけです。だからこそ今日まだこの死を知らない方がおられるのであれば、神様に逆らってきたその自分の罪を悔い改めて、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れてください。自分のために生きてきたその生き方をやめて、主に従って主のために生きるその人生を始めてください。イエス様はこんな約束を与えておられました。マタイの11の28に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、って。どうか今日というこの日にこの主を信じて、そしてこの主にある救いの喜びを、この主にある平安をあなたのものにしてください。今主を信じて歩まれている兄弟姉妹の皆さん、確かに私たちの日々の歩みには様々な困難や難しさはあります。みんなそれぞれにいろいろな苦しみというものを経験して、恐れや不安を覚えるようなこともあります。そしてこの先にも、今だけじゃなくこの先にも、そのようなものは、そのような試練は必ず待ち受けているわけです。でも私たちはどんな時にあっても主のうちに確信を見出すことができます。ダビデは言ってました。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れようって、主は私の命の砦、誰を私は怖がろうって。皆さん、主が共にいてくだされば私たちは恐れる必要はありません。主の姿を思い起こして、この主の姿に喜びを見出し続けることです。 ご自分の子供を決して決して見捨てることはなく、必ず助けを与えてくださるんだという、この主の誠実な言葉を覚え続けることです。そして主の姿と変わらない約束というものを自分自身の心にいつも語り続けることです。待ち望め主を、大きくあれ心を強くせよ、待ち望め主をって、どんな時も主を忍耐を持って待ち望み続けるものとして、ますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今私たちが御言葉を通して見たように、私たちにとってあなたは光であり、救いであり、命の砦であるお方です。こんな素晴らしい主が私たちと共に歩んでくださるからこそ、私たちはどんなものも恐れる必要はありません。こんな素晴らしい真理を私たちに与えてくださっていることに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの素晴らしい主の姿をいつも覚えて、この素晴らしい主の変わらない誠実な約束をいつも覚えて、あなたを見上げ、あなたを待ち望み続けるものとして信頼し成長していくことができますように。私たちは弱く愚かなものです。あなたの助けがなければ何一つできません。ですからどうか私たち一人一人があなたに信頼して、あなたにすべて委ねて歩み続けることができますよう、私たち一人一人あなたが続けて守り導いてくださいますように。この御言葉を心から感謝いたします。素晴らしい神様、あなたの皆が褒めたたえられますように、一切を見て委ねて感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。